ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第65回をお届けします。古橋さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回のポッドキャストで、家庭学習を、ね、してほしいんだけれども、それについて目標を持つことがまず大事ではないかっていう話でね、結論が出たんですけれども、もうちょっと踏み込んで目標を持つことについて今日は伺っていきたいなと思います。
もう少し掘り下げようじゃないかと思います。
はい、
わかりました。そうしましょう。
はい、まずですね、目標を持つっていうのはそんなに難しくないなって思うんですよね。例えば次のテストで、今の、前回のテストで例えば25点上げるとかっていうふうにね、目標を持たせることはそう難しくないと思うんですよね。で、じゃあ持ちました、目標ができました。ただ目標を持っただけでは変わらないと思うんですよね、現状は。で、目標を持った後に何をしたらいいかっていうことを聞きたいなと思ったんですよね。どうしたらいいですか？
これもね、いろいろやり方があるんですが、一番いいのは書くってことですね。
目標を書くんですか？
よくあるじゃないですか、あの、志望校合格、どこどこ中学合格とか、どこどこ高校大学合格とか書いて紙に貼る。あ、いいですよ、ね、
よくね、筆で書いてとかね、
ビリヤミも出てきますね。
出てきますね。
慶応合格でしたっけ。
目標をまず紙に書いて、
書くっていう作業はね、重要ですね。
貼るのも大事ですか？
どっちもいいです。書くことが大事。
書くっていうのは、とりあえず1回書けばいいんですか？
1回でもいいですよ。
はい、まず書きましょう。
2回でも3回。
はい、じゃあ今回は何
点？毎日書いて貼り替えてもいいですよ。書くと結局こう、脳に響くんですよね。
脳に響いていく。
だから、そのためにやってるんだっていうことで、目標がはっきりしてくるじゃないですか。だから取り組みやすくなると、
意識が持続しやすいってことなんですかね。
そうですね、当たり前の状態に合格するのが当たり前、この点数に届くことが当たり前、まあ、要はあの、ね、脳科学の本なんかでもよく出てきますが、脳を、自分の脳を騙すっていう感じです。
騙すんですか？
本当は楽、脳は基本的には楽なこと、
はい、
ね、楽な方へ、したいっていう思考をするので、そうじゃなくて、ね、慶応大学合格っていうふうに、そのためにっていう思考をするように騙しちゃうんですね。
はい、
繰り返し繰り返しそれを書くことによって脳に響かせる。本当は、ぼーっとしたいし、あはははとかね、お気楽に過ごしたいところなんだけど、そうじゃなくて、いや、合格するために俺はピリッとしなくちゃっていうふうに、脳を騙すんですよ。
なるほど。その騙すために、まあ、書いたり、見えるところに貼ったりっていうふうに、自分の意識を、定着させていくっていうことが大事です。
貼ることならさ、これ
はね、
それはね、僕は書く方なんですよ。
あ、そうなんですか。
とにかく。で、もうちょっと進めていいですか？もうちょっと言って、状況レベルのやり方もあって、何かっていうと、書くは書くでも、スピーディーに書く。結局、まあ、このポッドキャストでもよく僕は話してますけども、頭を良くするためには、頭をいかに高速回転させるかっていうのがポイントになってくるので、その目標を書くときにも、高速で書かせてあげることによって、脳が回転するんですね。いい感じで、早く。そうすると定着しやすいんですよ。で、もうちょっと言っちゃうと、もう原稿用紙か何か用意してもらって、1分間時間用意して、その間に、なぜ勉強するのか、目標は何かっていうと、作文、もしくは、もう途中で、あーとか、えーとか、そのとか、余分な言葉も出てきても構わないで、1分間書き続けるっていうことをやる。そうすると、たたたたで、ね、文字数をね、とにかく、昨日よりも今日の方が文字数が多いっていう感じで貸して書いていくと、脳って高速回転をせざるを得ないので、で、目標が高速回転で、頭の中で高速回転で思考するっていうことになったので、頭に残りやすいんですよ。これやっていくといいですよ。授業の始めなんかに、そういった時間を1分間、じゃあ、紙を上げてね、1分間今から何のために勉強するかを書いてみよう。はじめ、そこちょっと。
はい。
ガーって書かせるんですよ。
はい。
それから授業入るとすっごい一生懸命になります。
じゃあそれって家庭習慣ね、身につけるために
もありだと思います。
使えますよね。わかりました。他には
それは別に貼らなくてもいい。
貼らなくていいですか。それはまあちょっと結構殴り書き的な感じになっちゃってるんで、それで意識をまあこうかやる、何のためにやるかっていうことを意識をちゃんと植え付けた上でその後勉強に励むってことですね。わかりました。まずそれやりました、
はい、
他にいいですか。やらなくても
、他にやらなくてもいいでしょうね。
そうですか。
もう書くことがもうベスト、
ベスト、
ベスト、これに勝るものはなし。
あとですね、
しかも高速回転
ちょっとこうなんていうのかな、お母さん的には計画を持ってやった方がいいんじゃないっていう、ね、うん、
それ2の次3の次ですよね。
そうなんですね、うん、それは いらないって点ですけど、うん、どうなんですか。例えば2学期まだ始まったばっかで、はい、このあと、ね、テストっていうとまだ先なんですけど、
はい、
テスト前になったらちょっと目標とか計画立ててとかっていうふうにやらないと、結局テスト範囲の勉強が全部できなくて、計画倒れというか、うん、計画の立て方がそもそもまずかったとかっていうふうになってしまう、
うん、
っていうこともあると思うんですけど、うん、
それならば、ね、我が家では毎日夜の、8時半から9時半の頃は、勉強する時間って決めて、はい、まあ、親も勉強する時間、読書する時間っていうふうに来てしまって、家庭のルールにしてしまえばいいんじゃないですかね。
あ、そこに親も勉強するっていうことを入れるのは、なぜですか。
だって、そもそもやらない子がやれって言われてもやらないですから、
はい、
だからその前段階にさっき言った目標を決めるっていうことでね、はい、あの目標をこう書くようなトレーニングを、
ね、
積んだ上でみたいな話になってきますけれども、はい、それじゃないとなかなか一人ではやらないですよね。
それは同じ空間でっていうことですか。
ん、
同じ空間で親も何か勉強するってことですか。
うん、できればその方がいいですよね。最初は、
最初
これもお子さんの状況にもよるけどだと思うんですが、はい、ある程度自立していて、一人でも取り組める子ならば、はい、あの別室でも構わないですが、まあ、重症かなっていう感じのことがあるならば、
はい、
一緒に取り組んだ方がいいですよね、まあ、食卓のテーブルを囲んで、うん、家族全員で囲って、親は本を読むとか、うん、何かこう家計簿つけるとか、うん、勉強するとか、
うん、
でそこで子供はなんか学校の宿題とか自分の、ね、勉強進めるとか、うん、ね、みんなでこの時間からこの時間までは勉強する、一つのテーブルを囲んでみんなで取り組むっていうふうに決めて取り組んでみるのもいいかもしれないですね。やりやすいでしょうね。まあでも目標がはっきりしてくると明確になってくると自分でやりますよ。決めて焦りも出てきます。欲も出てきますし、いろんな感情が出てくるのでやりますよ。中途半端な目標だとやっぱりやらないので、もうとことんとことん目標意識っていうのをこう植え付けさせるっていうような取り組みをしていけば、まあ、工夫してやるでしょう。
はい、はい、そのね、目標、例えば目標の立て方っていうのって何かあるんですか。
目標の立て方、
うん、例えばちょっと本当にすいません、
行きたい学校行けばいいんじゃないですか
それは例えば今そんなになんていうか、例えば行きたい高校目標決めたるとするじゃないですか、そんなに勉強しなくても行けるよねとか、低い目標でもいいんですか。
あ、なるほどね。
例えばそういう目標っていうの
は、学校のテストの点数、そうですね、そうですね、ちょっと頑張れば手が届くっていう目標を設定するのがいいかもしれない。
そんな感じで、
う
ん、あんまりいきなりハードな目標を立てないで、はい、ちょっと頑張って届く、
うんうん、もうちょっとこう専門的なこと言うと、コーチングの世界だと最高の目標を作って最低の目標も作るんですよね。だから目標のゾーンっていうのを作るんですよ。
あ、面白いですね。
でもそれって親御さんにやるってやるとちょっと難しいところありますね。
あります、あります。
僕たちならできますけども。
あります、ね、
うん、だからまずは最低の目標を作るっていうところでいいんじゃないかな、あのスモールステップってよく言うじゃないですか、ステップ小さい方が取り組みやすい、その理論で言って、
そうね、
ちょっと頑張れば届くって目標を設定してあげて、よし、行った。じゃあ次またちょっと頑張れば届くって
目標です。よし、なるほど、ここ行った。そうですね。
それを繰り返していけばいいんじゃないかな。
はい、わかりました。はい、今回ちょっと聞いたので、
はい、
あの目 標を見つけた、はい、その後まず書く、はい、高速回転でね、はい、高速回転できるように書くっていうことをしていけば、はい、自分で勉強するようになるっていうのがすごい目から鱗でした、
ね、あ、そうですか、
はい、ありがとうございました。はい、はい、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。